2、播磨町ただ一つの古墳、愛宕塚古墳。平成23年度播磨町郷土資料館特別展。東播磨出土の埴輪から考える。愛宕塚古墳、兵庫県指定史跡は、播磨町内に現存するただ一つの古墳です。古墳は周囲に豪を巡らせた円墳で、埴輪などが出土していることから、明石川流域と加古川流域の大きな勢力の間に挟まれた地域の小豪族の墓と考えられます。今年度の特別展では、東播磨地域の代表的な古墳から出土した埴輪を通して、愛宕塚古墳に葬られた人物に思いを馳せ、古墳の意味を考えます。平成23年10月2日日曜日から11月27日日曜日。時間、午前9時30分から午後5時。休館日、毎週月曜日。祝日の場合は翌日。場所、播磨町郷土資料館展示室。協力機関、明石市教育委員会、加古川市教育委員会、加西市教育委員会、神戸市教育委員会、高砂市教育委員会、兵庫県立考古博物館。観覧無料。記念講演会。播磨の大型円墳、愛宕塚古墳の歴史的意義を考える。日時、10月23日日曜日、13時30分から15時。場所、中央公民館市長閣室。講師、筆本誠一氏、大手前大学教授。定員、先着150人。関連の催し。1. みんなで作った埴輪で古墳を完成させよう。日時、10月10日祝日。丸 1.10 時から12時。丸 2.13 時から15時。対象、定員。小学生以上、先着15人。事前に郷土資料館にお申し込みください。2.館長による展示解説会。日時、10月2日日曜日。10月15日土曜日。11月20日日曜日。13時30分から。播磨町ただ一つの古墳、愛宕塚古墫。播磨町北野添二丁目の住宅地の中に、きれいに整備された土饅頭があります。現在、播磨町内にただ一つ残る愛宕塚古墳です。直径22メートル、高さ2メートルほどの丸い形の古墳で、周りには幅 4,5 メートルの壕が巡らされています。かつて小規模な発掘調査が行われ、埴輪などが出土していますが、それ以上の詳しいことは分かっていません。埴輪は古代の造形物の代表選手。古代の造形物で最も親しまれ、人気が高いのが埴輪です。馬や人物、家や船など様々な形のものが作られました。中でも人物埴輪はその表情や仕草によって古代の人々の息遣いを私たちに伝えています。でもこうした人物や動物は埴輪の中では少数派。一番多いのは土管のような円筒埴輪、朝顔型埴輪で古墳の上や周囲に並べられました。埴輪誕生の秘話は創造のお話。奈良時代の歴史書日本書紀には埴輪の起源について次のようなことが書かれています。貴人が死ぬと家来たちをお墓の周りに生き埋めにした。苦痛で家来たちは泣き埋めき、死んだ後は犬や鳥が食い漁った。心を痛めた天皇はのみの宿根の提案によって生きた人の代わりに粘土で人や馬を作り、殉死をやめることにしたというお話です。しかし、人物や動物の埴輪は、埴輪の中では最も新しい時期に登場することが分かっています。この神話は、埴輪の持っていた本当の意味が忘れられてしまい、後世の人々が想像した話のようです。埴輪って何？埴輪は主に3世紀後半から6世紀後半にかけて作られ、 お墓である古墳の上や周囲などに並べられました。埴輪はもともと弥生時代の終わり頃、岡山県を中心とした吉備地方の首長の墓に使用された特別な壺と壺を置く台、特殊器台、特殊壺から発展したものです。埴輪は土管のような形の円筒埴輪と具体的な形をかたどった継承埴輪の2種類に大きく区分されます。誰もが思い浮かべる埴輪の代表である継承埴輪は、家、貴重な器物をかたどったもの、器材埴輪、動物、人物、船などの様々な種類のものが作られています。埴輪の持つ意味の研究は進んできた。埴輪は300年間も続いたわけですから、時代とともにその意味も少しずつ変わっていったようです。埴輪の持つ意味も様々な考えがありますが、死者への食物供献儀礼、特殊器台型埴輪、死者の眠る場所を荘厳化し、聖域を区画し、悪霊が入り込むのを防ぐ、円筒埴輪、器材埴輪、外界と死後の世界をつなぐ依代、家型埴輪、首長儀礼の表現、人物埴輪、動物埴輪、など、古墳に埴輪を並び立てる意味も、新しい種類の埴輪が作られるたびに、それまでの形も残しながら、新しい要素を付け加えていきました。特に人物埴輪が登場する5世紀中頃以降と、それ以前では埴輪の意味も大きく違っているようです。写真説明。1、墳丘に並べられた円筒埴輪と、朝顔型埴輪、神戸市五色塚古墳。2、愛宕塚古墳全景。以下は埴輪の名称とその出土古墳名。3、ミニチュア土器、愛宕塚古墳。4、炭鉱。銅の部分を覆う短い鎧、加古川市行者塚古墳。以下5から8は、いずれも、加古川市行者塚古墳。5、家型埴輪。6、人物埴輪。7、筒埴輪。8、朝顔型埴輪。9、鶏型埴輪。加西市九庵鈴鹿古墳。10、壺型埴輪。愛宕塚古墳。11、朝顔型埴輪。愛宕塚古墳。問い合わせ、郷土資料館。電話 079-435-5000。播磨町ただ一つの古墳、愛宕塚古墳を終わります。